ここで大古田さんのリクエスト曲をお送りしましょう。実はこの曲は大古田さんと親交の深いノブさんの演奏による第一の宴です。ノブさんは日本では珍しいジュドリドゥというニュージーランドの楽器を奏でる方です。不思議なことがね、いっぱいあるんですよ。そんなこと言うとね、おかしいと、思うかもしれないんですけどね、私はこう、大和語りをするときは、もう、風に聞いてもらおう。この太古の昔から続いているこの海に聞いていただこう、この木々に聞いていただこうって、そういう気持ちで、よく海や山で、練習するんですけども、私が七里ヶ浜に住んでいるということもあって、朝早くに海まで行きましてやるんですね、そうするとね、本当に驚くほど、これはもう偶然かもしれませんけど、遠くの方でね、魚が飛んだりするんです。ピョンピョンピョンピョンって、もう飛び魚みたいな、魚がね、多い時で100匹飛んだことがありましたね。
そうですか。
あとね、ちっちゃなカニがね、同じ場所から毎日行くと、同じ場所で同じ砂の中から顔を出したり、
何か奥田さんが持っている不思議な力があ
るのかも。でもきっとね、人間はみんな持ってるんだと思うんですね。人間も動物も何かきっとどっかでこう伝え合えるような、何か音なり木なり響きなり、いろんなものをこうどっかで発していて、それが何かどっかで焦点が合うと
出てくる
のかしらね。思いもかけず奇跡的な出会いが。
そう、普段はあんまりご自分では感じてないんでしょ、何かになった時に、あ、これはっていうふうに思うわけです
ね。本当にすごく嬉しいですね。そういうちっちゃな、そういうこう、それこそね、節度美術館でね、やるとね、池にいるね、鯉たちがね、みんなね、口をパクパクね、なんていうの、水面に顔を出すって、見てらっしゃる方がね、言ってくれたりするんですよ。 あの、私たちがこうなんか演奏してる間にね、あの池があって声がいっぱい飼われてるんですよ、お庭が見えるんです、とっても素敵な場所なんですけど、
裏に大きな櫓があって、
そうですね、そこのね魚がね、やり始めた途端に、顔をねキューって出してたよって、あの言ったり、
そう、何かこう何か波長が合うと、
なんかね、
何か合うのかもね、
あるのかもしれませんね、だってやっぱりそうですよね、人間の体の中 の、
まあ、確かに昔は同類だったんですもん ね、私たちだってね、
あの子宮の中のお水が海水と一緒だったりとか ね、あの
そうね、何かあるのかもね、
潮の満ち引きによって人間のいろんなこう、
そう ね、命がね、生まれたり亡くなったりって言いますもん ね、そうするとやっぱり、大小田さんの中には何かそういうちょっとまか不思議な力が秘められているのかもしれませんね。でもインドで大和語りをしていらして、
はい、
大和語りじゃないですね、
インドにはね、あの仏教聖典も朗読させていただいたんですけれども、ブッダガヤに日本寺という日本のお寺があるんです。
あの一つ名前だけ聞いたことありますね、
あの多分日本から行かれるお坊さんがそこで、あのいろいろされると思うんですけれども、まあ、そこにはあの日本寺がそのインドの人たちのブッダガヤの人たちのために無料の医療施設があったり、幼稚園を開いていたり、なんか私は初めてその日本寺に、まあ、今回行って、あのこう見させていただいた時に、私たちの知らないところでそのそのインドと日本というものをこういう医療とか人の思いによってこうつながっているみたいなものを感じてすごく感銘を受けたんですけれども、そのお寺でインドについてお釈迦様の地で、あの仏籍参拝していただくという始まりに、この大和語りを奉納させていただいて、お釈迦様にご挨拶するという気持ちで、そのお寺で奉納させていただきました。
それの時はこの大和語りをなさ
ったんですね。そうなんです。だからインドでこの、あの日本の古事記を、あの語ってきたんですね。
そうですか、
はい、
でもすごい得意な体験ですよね。あまりない。
本当にそうです ね、
それが今後の大小田さんの方向に何か方向性を与えます行動に。
いやもうあの本当にね、言葉で今まだ毎日、毎日ねインドの夢を見るんですよ。それぐらい私には衝撃的な場所だったと思うんです、すごくねいろんなことを感じさせていただいたんです、あの本当に、まあ、こんな言い方すると失礼ですけど、やっぱりインドの国がやっぱりまだ抱えているあのそれは多分もしかすると2000年以上も前からこう連綿と続くカースト制度の名残かもしれませんし、あるいは雨季と乾季というそういうものがある自然や風土の厳しさの中で、あの11億人という大勢の人たちが暮らして、その中には本当にねその今起こっているいろんなことをその受け入れるということを、日本人なんかが私たちがあのこの今を受け入れてなんていうのをそんな生半可なものじゃなく受け入れざるを得ない、そういう生活をされている方たちの姿っていうものの中にね、見たこう原点にこう人間の原点に戻るようなエネルギーみたいなものを私はもう強く感じてきました ね、
そうですか
ね。でそれでそれとともに日本は本当に美しい国だ、この四季があるということによって、あのこの自然が守られて、私たちが潤いを持って生活することができて、でまたその文化がこれまでに発展していろいろな意味であの美しい国になってはいるけれども、それとまた同時にもしかすると何か大事なものを失っているんではないだろうかという、そんなような思いもどこかで湧き上がってくるようなことがあったり、
そうですか、
ですから命のつながりみたいなものを日本人としてということとともに世界とこうつながる中で、あの本当の意味でこうどこかでこうその金銭にこう触れるような感じがあって、それは答えは出ないけれども、あのずっと考え続けていかなくてはいけないことなんだろうなっていうような、だからそれが生きるっていうことなんだろうなと思ったんですね。
つまり生きていく生というものの原点を見たという感じですか。
そうですね、簡
単に言ってしまってはいけないんでしょうけれども、
なんかその原点を考えさせられるというかね、あの多分簡単に言えないものがあるんだというところを、あの気づかされたからこそ、私にできる、私が今できるっていうことを あの爪の先まで私というものを本当の意味でちゃんと見つめて、まあ、それとともに本当に、あのちゃんとね社会を見る目を持たなくてはいけないなという、厳しく優しく温かく、でもこう偽りのない目でいつも見ていけるように、変なものをこう身につけずにね、どこかでこう清冽なその精神の核を持っていたいなというような思いになりました。
なるほど、難しいけれど素晴らしいですね。
いえいえ。
鎌倉で始まった童話を読み聞かせる活動が、遠くインドの地、三蔵法師の修行の道、さらにお釈迦様の聖地にまでつながっていきました。この先大小田さんがどこまで活動の輪を広げていかれるのか、私自身も見つめていきたいと思いました。番組では皆様からのご意見ご希望をお待ちしております。ご意見はファックスでお寄せください。ファックス番号は 0467-257010 です。ではごきげんよう。お相手は宮城美智子でした。